スト、タイムのコーナーというわけでございまして、お騒がせいたしました。リクエストタイムのコーナーでございます。一人で何を好きなようにチャンネルいじってるんでしょうかね。非常に不毛なような気がしなくもないんですけれども、やってまいりました。リクエストタイムのお時間でございます。6時半を回りました。今日のファックステーマは漢字のね、変にスポットを当てるというへへんへんへんシリーズの最終ミッションでございます。ラストフライデー、ラスフラ。今日のファックステーマは魚編、魚編の漢字ナンバーワンをみんなで決めようというのがね、今日のファックステーマでございまして、今日は集計役がいないから自分でやんなきゃいけない自分でやんなきゃいけないのか今日は。ああ、もう紙用意しないとダメだね。これ集計しながら進めていくの、これもう大変だ、お一人でやんの。ということで、今日は単独放送ですから、しょうがありませんね。今日は魚編でございます。第一金曜日は山水ナンバーワン、海が決まりました。第二金曜日は人弁ナンバーワン、信じるという字が決まりました。で、先週は叶えるでしたっけ。口辺に十と書くね、これがナンバーワンに輝いたとだったよね、確かね。ぜひ今日は魚編ということで、海を信じて叶う、なんでしょうね、魚は。なんか文章としてつながってるような気がするはするんだけどね。魚編いろいろあると思いますが、皆さんの選んだ魚編ナンバーワン、正式に言うと魚編だそうですよ。まあこれだけでね、11画あるんですよ、魚っていう字だけでも。だから自然的に11画、12画以上になるってことか。12画以上なんだけど、いろいろと魚編の漢字をこうネットで見てみると、もう最終的には本当にカオスだね。もうごちゃごちゃごちゃっとしてて、なんて読むのか分かんないし、でしかも魚編に例えば弱いと書いてイワシと書くじゃないですか。でそれがなんか妙だよね。だからなんで弱いのがイワシなんだろうとか、魚編に酸化するの酸を書いてアジだったりするでしょ。なんでそうなのかな、がいまいち意味が、脈絡がね、分かんない。なぜそういう経緯でそういう辺と作りの関係性になったんだろうっていうものもあったりとかするんだけど、そのまだ知ってる魚はいいですよ。でも画数が増えると、まずその魚自体が分かんないっていうのが多いね。一体なんだ、それをまずググらないと、この魚はこういう名前なのって、ていうかこんな魚いるのっていう。でそれ全部にやっぱ漢字がついてるって、でもついてない魚とついてる魚がいるわけで、漢字のある魚と漢字のない魚があるわけですよね。その辺もまあ面白いっちゃ面白いかなって。だもしこのピラニアに漢字をつけるとさ、どうなるんだとか。ねえ、いろいろこの魚で、外国にいるその魚だ、ブラックバスにを漢字にすると、あれはでもなんか日本名あるんだっけ、日本名あるんだっけね。だそういうなんか黒い公衆車両みたいなことを魚編に書いた、でっけえ字になっちゃうけど、そういうの。ねえ、そうなるとこの ブラックバスみたいな感じになるんじゃないの。そういうのをまた考えるのも面白いな、なんていうふうに思ったりするんですけど、皆さんが好きな魚編の漢字ナンバーワンは何でしょうか。そんな問いに答えるようなラジオ番組もなかなか珍しいと思うんですけど、ぜひこの機会にですね、おそらく一生巡ってこないテーマだと思いますので、ぜひこの機会にぜひご参加いただきたいと思いますが、魚編の漢字、魚編の漢字ナンバーワン、ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179 で、あと40分ぐらい、7時15分までお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。または、フラワーラジオの メールアドレスね、 info@fm767.com info@fm767.com ね、こちらに私はこの魚編の感じが好きですって送ってくださいね、そんなメールを送ることなんてないよね普通ね、ですが、まあ、果敢に挑戦していただきたいなと思いますけど、今週はだから漢字の奥深さを思い知りましたね。すごいなと思いました。なんでこう人偏にこれを書いてこういう文字なんだろうとか、口偏にこれを書いてこういう文字なんだろうとか、いろいろこう考察を巡らせて、いろんな頭の体操になって、少しだいぶ勉強になりましたね。これは良かったかななんていうふうに思いますけどね。フラワーラジオのメールアドレス宛てにいただきましたね。ありがとうございます。すげえよ、最初からもうグローバルに行っていい。今日はドイツから来た、ドイツからね、ラジオネームミュンヘンエミッチ、ありがとうございます。ドイツはミュンヘンから、ミュンヘンエミッチさんの投稿をいただきました。ありがとうございます。トワイライトアベニュー767フライデーオン中、タッシー一人で頑張ってるってそう頑張ってますよ、タッシー一人で頑張ってる、こんにちは。はい、こんにちは、ミュンヘンエミッチさんでございますが、おベイシティローラーズ感激でした。マジか、よかった。どのあのねるごのねるごってね、いいですよね。胸キュン特集今日やりましたけど、早速反応あると嬉しいですね。ドイツで聞いてくださってんのか、ドイツで聞くベイシティローラーズはどんな感じなんだろうね。いやそうですか、聞いてくださってるの嬉しいな、海を越えて。若かりし頃を思い出し、まさに口ずさみました。いいな、いいな、タッシーさんのチョイス。本当ですか、嬉しいな、そう言ってくれると。ありがたいですね。そうそう、私はメンバーのパットのファンだったっけ。パットっていうメンバーがいたのかい。俺は誰だっけ、なんだっけな、あの人ね、レスリー・マッコーエンだっけね、あの人しか知らないメンバー、パットっていうメンバー、そういえば我が息子のドイツ名、偶然にもパトリックです。おお、あ、そうそうかい、そうか、今オリジナルメンバーでまだやってるっていうからね、すごいですよね。パトリック、主人が名付けました。おお、余談でしたが、いやいやいや、そんなことないですよ。ベイシティローラーズ世代、あー、いいですね。あ、本当にまたキャッチーな、他にもいろいろね、まあ、サタデーナイトとかありますけど、またね、この一目惚れキャッチーチューンと、キャッチューンと呼んでほしいんですけど、このキャッチューン特集でですね、ベイシティローラーズ取り上げる日が来ると思いますからね、またゆくゆく楽しみにしていていただきたいものでございますが、今週のお題、魚編。ドイツにいると漢字が思い出せない。それそうかもしれないね。漢字をなかなか使わないかもしれないですもんね。で、新鮮の鮮ね。新鮮、フレッシュ。新鮮、新しい。新鮮の鮮の字。これしか思い出せません。特に何の意味もないですって。あ、でもね、フレッシュっていう意味では、なんで魚辺に羊なんだろうね。それがやっぱ漢字は不思議ですね。新鮮の鮮はなんで羊が出てくるんだろう。わかんないなぁ。新鮮の鮮、このフレッシュの鮮の字が、魚編の漢字ナンバーワンということでございますが、ありがとうございます。投票がね、こう、投票があるからな、こう一つ一つ、ま、メモっていかないといけない。一票入りました。そんでもって、エミッチの勝手にミュンヘンだより、今のミュンヘンをね、綴ってくださる、教えてくださる、エミッチの勝手にミュンヘンだよりですが、こちらに移住して丸18年。おう、じゃあ、トワキンが始まる1年前に、ミュンヘンに移住されてたんですね。こちらから。こちらに移住して丸18年。こんな天気は初めてですと言って、4月も下旬なのに、雪だね。これは大雪だ。写真が添付されてるけど、かなり積もってますね、これね。いやー、これはすごい。っていうか、ミュンヘンの雪景色もまたこれ、オツだな。すごい風情あるね、これ。異国の雪景色。しんしんと積もっています。信じられません。ね、夜にブログに写真アップしますから、タッシーさん見てください。今見られてます。雪で全くお庭のチューリップが見えなくなりました。あ、ドイツもやっぱりチューリップの季節で、これが雪で全く見えなくなった。もうすぐ5月なのに寒すぎる。激翼プンプン丸と言ってます。激翼プンプン丸、懐かしい。そうですか。じゃあね、チュースということで、 ありがとうございますね、メールで、ね、フラワーラジオ宛てにいただきました。ミュンヘンからね、魚編は新鮮の鮮がいいということで、雪景色の写真とともにお送りいただきました。ミュンヘンミチさん、どうもありがとうございます。そんな感じでね、世界各国からこのように届いておりますが、ぜひぜひ皆さんもね、魚編ナンバーワンお決めいただきたいと思います。あと30分ちょっとファックスメールお待ちしております。 048-543-2179 もしくは info@ffm767.com でお待ちしておりますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。魚編の漢字ナンバーワン、うわっていうことでギョっていう感じでね、ぜひぜひ皆さんからも投稿お待ちしておりますがね、048-543-2179 もしくは info@fm767.com でお待ちしておりますけど、もう続々届いておりましてですね、すごい魚だらけで、もうなかなか生臭いこのスタジオになっておりますがね、続いていただいたのはメールで頂戴いたしました。ありがとうございます。いつもいつもね、送ってくださっています。ラジオネームイズピー、ありがとうございます。イズピーさんね、子供食堂、寺子屋食堂で、無事成功してよかったですね、うん、それとやっぱり子供たちのね、子供たちにたくさんご飯をこうっていうような、イベント、すごいですよね。寺子屋食、写真付きでね、今日メールいただきました。成功してよかったですね。うん、ヘイタシーさん、こんばんは。ヘイ、こんばんは。もうお呼びいただけたら飛んでいったのにねって、いやいや、今日はね、時々一人にさせてくださいよ。お願いしますよね。あと一息頑張ってください。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。さて、魚編です。寿司屋で出てくる湯飲みとかって魚編の文字の羅列とかありますよねって。そうだよね、まあ、横綱の名前か総理大臣の名前か魚編のね、文字だよね。だいたいそれに湯飲みというのは相場が決まってるわけですね。それを見るとちょっとホッとしますよね、なんかね。うん、あそこで漢字覚えた記憶あるなぁと。おー、そうですか。ねえ、お寿司屋さんならではのあの湯飲みだよね。なんといっても食いしん坊な私、魚編は選べません。そうなんですか。うん、でも不思議な文字はあるでしょ。魚じゃないのにアワビとか。あ、この魚を包むと書いてアワビなんだよね。あれはなんかこうアワビが魚を包んで食べるからなんですかね。どうなんですかね。それからイルカか、これ海の豚ね、魚じゃないけどなんだかなみたいな。そして、そのカラス族と書いて魚編じゃないのに、イカだね。イカは魚編じゃない。でもタコは魚編。そうなんだよね。タコはまあいろいろ、あ、タコ、そうだ、魚編のなんかね、これなんていう文字って言ったらいいんだろうね。タコもこれ象形文字っぽいような気がするけどな。どうやって分けているのって。いや、それは俺に聞かれてもわからない。あの辞典、漢和辞典とか作った人に、聞いていただきたいですね。とりあえず好きな魚編の魚はマグロ、ありでしょって。あ、なるほどね。魚編にありと書いてマグロ。これは俺もこれだな、やっぱり。ああ、やっぱマグロが一番、魚、お刺身でも寿司でもマグロやっぱ一番好きだし、まあ、なんかこうね、自分の人生がちょっとマグロっぽいから、止まったら死ぬみたいな感じで。マグロはでもあれですよ、捕獲が今ね、いろいろとちょっと騒動になってます。もうこれから本当に制限されてね、食卓からマグロがなくなってしまうのではとか、相当高価な魚になってしまうのではないかというような危惧まであるわけでございますがね、イズピーさんはマグロということで一票いただきました。ありがとうございます。今週のリクエストは来日中のポール・マッカートニーのバンドオンザランね、 ああ、坂東って言おうとしたい。坂東オンザランね。坂東英二さんが走るわけじゃない。坂東オンザランをお願いします。先週放送中で寺小屋食堂の件をお伝えください。ありがとう、くださりありがとうございます。ということで。いや、とんでもないですよ。これからもね、成功をお祈りしております。ポール・マッカートニー&ウィングスですね。大好きなナンバーでございますよ。もう今日は結構ポールの作品がね、こうして流れてる。幸せなことでございますが。ポール・マッカートニーのキーホルダーもお土産にいただきましたしね。バンド・オン・ザ・ラン。こちら聞いていただきたいと思います。ラジオネームイズピーさん、リクエストどうもありがとうございます。ポール・マッカートニー&ウィングスのバンド・オン・ザ・ラン、こちら聞いていただいております。今日のファックステーマは、漢字の変にスポットを当てて、お送りする第4弾、 変変変シリーズラストフライデー、プレミアムラスフラでございますね、魚編魚編の漢字ナンバーワンファックスお待ちしております。048-543-2179 048-543-2179 で、あと15分から20分ぐらいですかね、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。CM の後たくさんの魚編の漢字ご紹介したいと思います。お楽しみに。魚編魚編の漢字ナンバーワンというね、ちょっと風変わりなテーマでリクエストタイムお届けしておりますが、間もなく、7時になろうと しながら、魚編だから、もうなんか今日は魚料理が食べたいよなーなんてね、思っちゃってるご家族の方もこれ聞いてて今日刺身にしないとか今日寿司にしないみたいな、道理でなんか今日スーパーから魚の売り上げがみたいな、それに貢献できてるかもしれないですね。いや考えすぎかな、そんなことはねえような気がする魚編の漢字ナンバーワンということで、こうして展開しておりますが、現在は新鮮魚の鮮魚の鮮ね、あとは、いろいろ出てきましたけどね、これからどんなのが出てくるのかっていうか、まずは、そうか、マグロが出てきましたね。魚編にあると書いてマグロ、いいですね。マグロは私もお気に入りです。私も一票入れていいんだったらマグロに入れたいですよ。いいじゃないね、いつもパーソナリティパートナーのみんなも入れてくれてんだから、私もちょっと参加したいですよ。私今マグロに一票入れましたね。それではもうたくさん届いてますので、すごいたくさん届いてますので本当にありがとうございます。だんだん何でしょうか、滑舌というか呂律が回らなくなってきているというか、4時間も一人でやってるとですね、顎の筋肉がよく分かんなくなってきております。なんか変なしどろもどろになってしまったらご容赦いただきたいと思いますが、掲示板に書き込みいただきましたラジオネーム焼酎キングナインス9回目ね、ありがとうございます。掲示板に書き込みいただきました、焼酎キングナインスです。はい、ありがとうございます。水心あれば魚心、魚心あれば水心なのか調査しました。どちらも同じことわざとして使っていいそうです。あ、逆でもいいんだね。うん、実際魚心あれば水心だよね、普通はね。うん、裏を返せば出方によっちゃ黙っちゃいらんねえみたいな感じですねと。あ、大意はね、魚心あれば水心ね、あの魚に水と親しむ心があるんであれば水もそれに応じる心があるという意味だと思うんですけど、相手が好意を示せば自分も相手に好意を示すというね、奥深いことわざですね。まあ、あの焼酎キングさんが言ってらっしゃるように、相手の出方次第で、こちらの応じ方も変わるぞと、いうようなところの、まあ、コミュニケーションをこう代弁するような魚心あれば水心、なかなか深いですね。さて今週のびっくりドッキリメカ発信ですが、魚があると書いてマグロでしょうか、来たマグロ。私もそうですよ、イズピーさんもそうです。マグロがあると書いて、マグロがあるじゃねえや、そうするとマグロありありみたいな感じになっちゃうからダメなんだ、魚ありありみたいな感じになっちゃう。魚があると書いてマグロ。私の行きつけのお店はぶつ切りを中トロクラスで提供しています。お、そうですか。普通ぶつ切りは赤身ですが、オーナーの器の大きさがひしひしと感じられる店です。いいですね。もう口の中でとろけるようなね、あのマグロの、マグロってやつはいいやつだな、本当にな。俺の人生支えてきたようなもんですから、本当にね。素晴らしいですよ、マグロはね。ツナ万歳という感じでございますが、本日のリクエストは先週2週目に、先日2週目に乱入されていた上近麻里さんの 9days a week から青い星の奇跡でお願いします。昨日ニューミニアルバム注文しました。おー、ワンタイムね。 ワンタイムご注文されましたか。よかったですね。今日は焼酎キングナインスさんからのリクエストで、上近麻里さんのね、アルバム9 Days a Week、 これ一つ前のアルバムですよ。素晴らしいアルバムですよ。その中から私も大好きな名バラードですよね、青い星の奇跡、こちら聞いていただきたいと思います。焼酎キングさん、リクエストどうもありがとうございます。あ、違う、お、なんか途中からかかってしまいました。大変失礼いたしました。いけませんね、これでかかるかな。あー、かかりましたね。なぜか途中からかかってしまいましたが、大変失礼いたしました。上近麻里、青い星の奇跡。
石さん。
上近真理ちゃんの青い星の奇跡聞いていただいております。上近真理ちゃんからね、インフォメーションのメッセージいただきました。上近真理サードアルバムね、先ほど、焼酎キングさんの投稿にも話題になっておりましたワンタイムですけれども、お問い合わせやご要望が多いので、ネット通販サイトができましたということでございます。ライブになかなか足を運べない方でもゲットできます。公式ホームページ、http://sound.jp/上近真理ね、こちらでですね、トップページにリンクが貼ってあるということです。ネット通販できるようになりましたので、遠くにお住まいの方、海外にお住まいの方でもね、遠方にお住まいの方、ぜひぜひご注文いただきたいと思います。素晴らしい作品ですからね。上近真理で検索していていただいて、ホームページをご覧になっていただくのもいいですしね、トップページにリンクがあるということですので、ぜひぜひ皆さんね、ご注文よろしくお願いいたします。さらに、上近真理ちゃんが参加しているユニットエンジェルコニーね、女性だけのブルース骨太ブルースバンドですよ。こちらも新曲が出ましてですね、関西ツアーすごいですね。5月11日が京都モダンタイムス、12日の金曜日が大阪寺田町のオーティスブルー、13日土曜日が大阪難波の、ケイシーズ、そして5月14日日曜日11、12、13、14、14日最終日が神戸のスタジオキキというところでね、エンジェルコニーの関西ツアー4日連続 4days だね。これ休みなしなんだな。いやーすごいですね。エンジェルコニーのその新曲ね、 CD ハッププロジェクティね、ハッシュタグハッププロジェクティという曲、このアルバムと、マリちゃんのソロアルバムワンタイム、この新譜を2枚引っ提げてツアーに出るという、これはイケイケですよ。もう今十和神様もがぜんすごいことになっておりますのでね、皆さんでこの勢いに乗った方がいいような気がしますよ。ぜひぜひ、この間も4月23日のねライブが大成功だったということで本当に良かったと思います。おめでとうございました。上近真理ちゃんの青い星の奇跡リクエストいただきました。焼酎キングさんどうもありがとうございました。
悲しみも背負って、
さて、リクエストタイム、今日は魚編魚編の漢字ナンバーワンということで、現在のところマグロが少し、1魚身リードよくわかんないですけど、ちょっとリードしている感じでございますが、続いては、メールでいただきましたラジオネーム猫まんま、ありがとうございます。猫まんまさんはもうお魚大好きなんじゃないですか、そのネーミングの通りね。タシさんこんばんは。はい、こんばんは。魚編ナンバーワンズバリ寿司来ましたね。俺これはね迷ったんですよ。魚編にこううまいと書くね、この寿司という感じ、これはまさにすごいよなと思うんだよな。すごい感じだよね。もうこれっきゃないですっていうか、魚がうまいで寿司なんてよく考えたもんですよね。煮ても焼いても美味しいお魚でも、できれば生でいただきたい。あー回らないお寿司屋さんに行きたいなーって。俺もだよ、もう本当にどんどんお腹空いてきたね。ではでは、単独放送頑張ってください、楽しみにしていますということで、あーどうもありがとうございますね。こうして声援いただけますとね、嬉しいもんでございます。あとはなんかお寿司の、詰め合わせでもね差し入れてくだされば本当に嬉しいわけでございますが、そうはいかないです。それはそこは甘い、そうだ、それはその考えは甘いわけでございますね。はい、ありがとうございます。また投稿お待ちしております。続いては掲示板に書き込みいただきました、ラジオネーム旧姓幅アット高シリアツって、高血圧、高血圧尻っていう字をケツと読む、高血圧、なるほどね、尻の圧力すごいですね。俺も尻でかいですからね、お袋が嘆くぐらいでかいからねタッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。本日は単独放送お疲れ様です。いやいや、ありがとうございますね、頑張っておりますよ。魚編の漢字といえば寿司、寿司、寿司、寿司、寿司、寿司、あ、全部ひらがな、カタカナ、ローマ字で、ことぶきの司と書く寿司、そしてカタカナ、そして魚編のうまいの寿司、これが5つ並ん6つ並んでる、愛してる、これは一休さんのテーマの替え歌でお願いします。寿司寿司寿司寿司寿司寿司、愛してるってやればいいのむちゃくちゃやなそれの寿司です。また1票入った。これマグロ抜いた、もしかして マグロぬこれ寿司2票目そうか、マグロと今同じぐらいか、さあマグロはやっぱり一魚神リードか、うん、寿司です。魚辺にうまいと書くあたり、日本人なら寿司でしょう。あー熱くなりました。タシーさんは何のネタが好きですか。もうさっきから言ってるように俺はマグロだよね、本当にね、本当腹出しちゃった。私が寿司屋もちろん回る方ですけど、で好むのは、マグロの赤身、イカ、鉄火巻きにサーモンです。あーやばいやばいね、食べたくなってきた本当に。そして締めに茶碗蒸しを食べるのが好きです。あーなるほど、いいですね。あーなんか食べたくなっちゃったので、トワキン終わり次第スシローに行ってきます。いいね、今日のだからは多分8時以降は回る寿司がもうだいぶ混雑し始めるから、今のうちにラジオを持って行った方がいいですよ。トワキン終わるの待たずして、聞きながらイヤホンで、寿司屋に突入がいいんじゃないかなと思いますけど、どうですかね。まあ無理があるよね。ああ寿司が来ましたね。寿司がだいぶこう入ってきましたね。票数が伸びてきましたね。ラジオネームジャガポックリ、メールでいただきました。ありがとうございます。タッシーさん今日も4時間お疲れ様です。いやいやとんでもないです、ありがとう。ジャガイモ植えてお疲れさん、ジャガポックリですと。帯広で農家やってらっしゃる。今日はミュンヘンから、そして帯広から、すごいですね。魚編ね、やっぱり寿司でしょう。ほら来た寿司、寿司今マグロと並んだ。あまあな、このなんだろうな、銀河系と地球みたいな関係性だよね、だからね。ね、寿司でしょう、美味しいですから。握り、ちらし、巻き、いなり、船寿司、あどれもいいですね、てんてんてんてん。この植え付け終わったら食べに行こう、ではって、みんな一仕事終わったら今日は寿司だ。あプレミアムフライデーだ、まさに。みんな寿司寿司言ってる、やばいな。俺もなんかちょっとその辺の、今日はでもね、ダメなんだよね、もうゴールデンウィークに合わせてね、家の用事があるからね、今日はそこで家帰んなきゃいけない、ね、もうどうにかしてなんか寿司でも買って帰ろうかな。という、市場を挟み始めましたが、ご容赦ください。ありがとうございます。ジャガポックリさん、またお待ちしております。ファックスいただきました、どうもありがとうございます。ラジオネームナルトを取るな、ありがとうございます。ギョギョッとプレミアムフライデー、ほんとだよな、ギョギョッとだよ、ウオッとだよ、プレミアムフライデー。タッシーさん単独放送お疲れ様です。みんな優しいな、なんかねぎらってくれてありがとう、お疲れ様です。皆さんもお仕事お疲れ様です。魚編の漢字、寿司とかマグロとか、おうねえ、タイとか、あタイね、タイはなんでこの祝うみたいなやつじゃなくて、この幸せとかじゃなくて、なんでこの周辺の周を書くんでしょうね。魚が回る、魚が回周辺を回ってることでタイって書くんだよな。タイとかいろいろありますが、私は鮭、鮭推しです。はあ、魚辺に土二つね、えすごいですね。鮭、鮭推しです。でも好きですけど、その割には白身か赤身かよくわからないというか、知らない魚です。美味しいけど苦笑い。あ、まあ、確かにそうですね、赤身になるんじゃないの鮭は、違うの。うん、PS、 昨日県民ショーで、うん、北海道の回転寿司屋が紹介されていて、リーズナブルなのにこっちの方じゃ食べられないようなネタがあって、呆然としながらテレビを見ていました。さすが北海道って感じでした。なるほどね、よく知らないネタが、そう、北海道の回転寿司でもね、並ぶらしいですよね。あー、だ北海道ツアーが近いでしょ、私も。来月、ね、あ、来月じゃないや、6月。これはちょっと今年は寿司屋行かないと、もう気が休まらないね。こういう話になっちゃうと。なんかもう去年はね、みんな私と同行した人寿司屋行ってた。俺だけ行ってないんだよな。でも海鮮丼屋さんは行ったからね。これはやっぱりなんか食べないと気が済まないなっていう感じですけどね。ナルトトロナさん、ファックスどうもありがとうございました。いやー、いろいろ来たね。タイ、あ、鮭ね、鮭一票来た。鮭か、まあそうだよね、鮭もいいよね。マグロ、鮭、このあたりはやっぱりこう王道キングだからな。でもやっぱり寿司が 全般をこうまとめてくれてるからな、これにはちょっとかなわないかもしれないけどね。初めてメールいただきました、嬉しいな。私が所属しております、声優事務所ベストポジションの新人声優、これ普通にあのゲーム言っちゃっていいのね、新人声優田口右京。すごいよ、右京かっこいいよこれね。え、田代の田、田んぼの田に口ですよね、え、それに右京です。田口右京、田口右京くん、なんか久しぶり、おはようございます。はい、おはようございます。声優事務所ベストポジションの新人声優田口右京です。タッシーさんとはお花見でご挨拶させてもらって以来です。覚えてないかもしれませんがお久しぶりです。いや覚えてますよ、名刺交換したもんね。それは覚えてます、非常に覚えてます。あ、右京とかいう名前のタレントさんがいるんだなと思って、それはちゃんと覚えてますのでご心配なく、お久しぶりでございます。お花見楽しかったですよね、あれね、ほんとね。微力ながらタシーさん一人でのトワキンに事務所の後輩からお力添えいたしまして。いい後輩がいるじゃないか、うちの事務所も素晴らしいね。ありがとうございます、謙虚に感謝いたします。魚編の感じですが、あ、これも絶対来ると思ったね。僕はうなぎですね。うなぎか、魚編にマンと書いてうなぎ、そうだよね。1日2日の日に漢字の4にまたと書いて、これがマンだよね。魚編にマンと書いてうなぎ。うなぎってなんであんなに美味しいんでしょうって俺に聞かれても知らないよ、もううまいもんな。あの匂いだけでご飯3杯いけるというね、うなぎのかば焼き。うなぎ屋さんに入らないで、うなぎ屋さんの前、うなぎ屋さんの換気扇の前でご飯食べられるからね。マンっていう文字には、ずるずると長いものという意味があるようなので、実に名はタイを表すって感じ。ああ、なるほど。魚辺にずるずる長いもの。ああ、これ、なるほどね。これでうなぎ。へー、うなぎを食べたい時に好きなだけ食べられる生活をするのが僕の夢です。俺も夢だよ、たかしドリームだよそれ。食べたい時に、でもまあ痛風が私の場合ありますね。一番いけないんだよレバーとうなぎは、ね、そこがせちがらいところですけどね。今日はプレミアムフライデー、お寿司を食べる人もいるんでしょうね。余談ですが、僕は最初プレミアムフライデーのことをプレミアムモルツビールのキャンペーンか何かだと思っていました。恥ずかしいって。まあ若い時はいろいろな恥をかくもんです。人間恥かいてなんぼです。いいじゃないですか、うなぎがついてるからね。それでは今回はこの辺で失礼します。ベストポジションの秘密兵器田口右京でした。あ、秘密兵器秘密兵器が多いんだよ、秘密兵器だらけなんだから、ベストポジションはね。右京くんどうもありがとうございます。リクエストいただいたんですけど、ちょっとね、手配できなかった、うん、福山雅治の It's Only Love、俺が歌ったんじゃダメなんですかね、これやっぱりね、歌えないしな、山名で言うもんじゃありません、すいません。It's Only Love もうあればねおかけすることができるんですが、この番組はだいたいあの古い J-POP か洋楽はバンバンかけることができるんですが、結構あの新しめの J-POP に非常に疎い番組として有名です。新しめの曲が全然かからないというところが本当に申し訳ないんですがね、ご容赦いただきたいと思います。よろしくお願い、また来週も投稿お待ちしております。そしてフラワーラジオ宛てのメールアドレスに投稿いただきました。今日もどうもありがとう。ラジオネームプープーっていう感じでね、ラジオネームプーさんからメールいただきました。魚編の漢字うなぎ来ました。うなぎ2票目でございます。あー、うなぎ食べたい。明日も仕事、ゴールデンウィークもずっと仕事。はあって、マジっすか。あ、連休中も仕事。おお、それは祭日関係なしか、大変だなあ。体大事にね。そんな中いつもいつもメール本当にありがとうございます。嬉しいです。うなぎぜひ食べていただいて精をつけていただきたいもんですね。痛風の心配がなければですけど、はい。ラジオネームプーさんメールいただきました。うなぎ2票目入りました。どうもありがとうございます。続いてもメールでいただきました。ラジオネームグリドン、ありがとうございます。ラジオネームグリドンさんです。タシさんこんばんは。はい、こんばんは。4時間単独生放送お疲れ様です。いやいや本当にね、皆さんこそお仕事お疲れ様でございます。私も頑張っております。 でも毎週毎週強烈すぎるメンバーと4時間もやっているので、たまには1人というのも息抜きになっていいのではないでしょうか。あ、まあ確かにそれも言えてるっちゃ、俺もこうたまにはこうね、あの1人になりたい時だってあるよ、人間なんかこう部屋の隅で体育座りしたい夜もあるさ、俺にだってもうそんな4時間独り言だけどね、よく本当に皆さん付き合ってくださっていると思いますよ、感謝していますね。今日は4時間独り言ではございますがね、まあ息抜きというか、でも一人で全部やらなければいけないんで、逆にね体力は消耗します。明日多分顎が筋肉痛だと思いますね。若くないから明後日かもしれない、明後日は顎筋肉痛だというような気がするけどな、どうでしょうかということでね、まあそんな所感だね。さて今週のテーマ、魚編の漢字ナンバーワンですが、私にとっての魚編の漢字ナンバーワンはサバですね、とサバダバダ、サバダバダ来たね。サバもいいね、鮭、うなぎ、サバと来たね。これはやっぱり、これもやっぱ外せないかね。先週の放送でタッシーさんも言っていましたが、長嶋茂雄さんの名言、フィッシュ編にブルーこれは名言すぎます。本当だよね。いやもう長嶋茂雄さんの、私ぶっ飛びましたよね。まあ、仲間に言ったらしいですよね。あれだろ、サバっていうのはフィッシュ編にブルーって書くんだろっていうね、呼びかけをしたという伝説が残っております。あとあれですね、長嶋さんは現役時代肉離れを起こしまして、昨日ミートグッバイしちゃったと言ったというねミートグッバイ、肉離れね、すごい伝説が残っているわけでございますがね、ルー大柴さんの前にやっぱり長嶋さんありきだね。そこはやっぱリスペクトしちゃうな。ああ、すごいね。すごいですよ。フィッシュ編にブルー、ミートグッバイ。これはなかなかね、できることじゃない。さすが、あれ、ミスター長嶋だね。ミスタージャイアンツだなと。栄光の背番号3だなと思いますよ。ね。そんなわけで、魚編の漢字ナンバーワンは、サバに1票です。なるほどね、同感です、あとしんのすけさんのライブ大人1枚予約お願いします。のすけくんやったじゃないか。予約必要なんですかね。予約は多分予約不要で、当日ご来場いただくというのがあれなんじゃないかな。当日ご来場いただければいいんじゃないかなと思いますけど、一応ではのすけくんにLINE しておきますよ。であれば俺も1枚予約しておかないとなっていう感じですよね。5月2日でしょ、渋谷ホーム。いやー、ついにトロンボーン一人で単独、ステージに立ってオープニングアクト務めるっていうじゃないですか。もうこれはもう絶対是が非でも見ないとなと思って、もう何年間も何年間もね温めてきたスタイルですから、その晴れ舞台ね、私も楽しみにしておりますが、5月2日渋谷ホーム、しんのすけというステージネームでね出るということですのでね、グリドンさん、じゃあ会場でお会いしましょうね。楽しみにしております。以上グリドンでしたということです。ありがとうございますね。まあ、野球の話が出たついでにですね、おそらくフラワーラジオの、クー先生はですね広島カープファンですので、魚編に里と書いて恋という字をお選びになると思うんですよね。でやっぱり神田理風師匠、お昼の番組勤めてらっしゃる神田理風師匠も芸名の中にね恋という字が入ってますから、もう絶対理風師匠は魚編で一番好きなのはね、魚編に里と書く恋でしょと言ったところ、あんなヒゲの生えてる魚は知らんという答えが返ってきました意外でした意外でございました。イワシが一番うまいと言ってましたけども、恋の字はそうでもないらしいですね。で魚編に恋愛の恋っていう字を書く文字はないらしいんですけど、魚編に恋愛の愛と書く字はあるというね。えこれは不思議ですよね。これなんて読むんだっけ、船、違う、ムツ、ムツだよ、ムツって、あのムツ、なんで魚編にこのラブと書くんでしょうね。あれが全然この脈絡がわからないって不思議なもんですね。漢字っていうのもね、いろんなこの解釈がねえ、こう錯綜するわけでございますが、奥深い世界でございます。グリドンさん、どうもメールありがとうございました。続いてもメールいただきました。ラジオネーム金曜日のつまはじき、ありがとうございます。金曜日のつまはじき、かっこダルビッシュマグロやめてよ魚編つけるの ダルビッシュ有に魚編つけんのやめて、ダルビッシュマグロそれやめて、ダルビッシュマグロになっちゃうじゃんそれ。何なんだかな。さすがは大金持ちでございますが、ゴールデンウィーク中は全ての日用品を、全ての生活日用品を純金製のものに取り揃えて暮らすのが我が家のしきたりですと。はあ、そうですか。信じていいんだか悪いんだかね。ゴールデンウィーク中、黄金週間って書くぐらいですからね。全ての生活日用品を純金製のものに取り揃えて暮らすんだ。それがこの金妻家のしきたりだそうで、あ、結構なことでございますね。はいはい。今日は魚編ですね。そうです。魚にドルと書いて、フツという字を、漢字を見つけたので、これがナンバーワンです。誰も選びそうにないね。さすがの人弁にドルと書くとか、三髄にドルと書く。これ全部フツって読むんだね。魚編もあるんだ。魚編も、それは金持ちの魚みたいな感じなのかね。何そのフツって魚がいるのかね。よくわかりませんけど。魚編にドルと書いて、フツという漢字を見つけたので、これがナンバーワンです。これは絶対一票だけだね、これね。ところで、落語の造語で、はあ、魚編に二重丸と書くと、二重丸、丸二つ？丸の中に丸を書く、あの二重丸。魚編に二重丸を書くと、ちくわだそうです。マジで？はあ、面白いですよね。面白い。落語っぽいね。落語の中に造語があるのね。はあ、魚編に二重丸を書くと、ちくわだそうです。これはフォルムからしてそうだもんね。はあ、だ丸とかだとつみれとか。ああいう練りで、魚辺に四角を描くと、このね、さつま揚げとかになるんですかね。練り物。ああ、面白いね。面白いですよね。ほんと面白いね。それを踏まえて、うん。ああ、なるほど。魚辺にカタカナの目を描いて、しめさばとかどうですか。ははー、魚辺に、要するに締め切りの締めを書くんだね。魚辺にカタカナの目を書いて、締めさば。いいね、面白いね。他にも、魚辺にアルファベットの CP をつけて、フィッシュ&チップス。くだらね。魚辺にアルファベットの CP。はあ、漢字なのか英語なのかわかんないですね。アルファベットの CP を書いて、フィッシュ&チップス。チップスか。あ、しょうがないな、これ。そして、魚辺にびっくりマークを2つつけて、ギョギョ。すごいね。面白いね。魚辺にびっくりマーク2つで、ギョギョ、ギョンみたいな感じ、ギョン、うわっみたいな感じなんじゃないの、どっちかっていうと。そして、魚辺に円マーク。はいはい。魚辺に円マークね。円っていう感じじゃなくて、円マークの方ね。あの、Y に棒2本つける。魚辺に円マークに、下向きの矢印を書く。魚辺に、円マークに、下向きの矢印を書いて、お魚コーナー全品値下げ中と読む。読まねえよ。長えし。お魚コーナー全品値下げ中。スーパーだな。スーパーに一文字でバーンと貼っとけば、それがわかるってことが。ああ。値上げした場合は、だから上向きの矢印なのね。値段変わらない場合は横に、この右向きのこの矢印。はあ、斜め上がったり、斜め下向いたりとか、いろいろこうできるわけだね。魚辺に円マーク書いて、下向きの矢印を書くと、その漢字は、お魚コーナー全品値下げ中。いろいろ考えていたら、がぜん楽しくなってきました。愉快な遊びを発見させてくれてありがとう、タッシーさんって。いや、あなたが面白いと思う、それは。あなたが愉快だと思います。そんな感じです。んべりぺっぽ、うむんぴょ、りゅ。んべりぺっぽ、うむんぴょ、りゅ。よくわかりません。この時間がいつも不思議でしょうがないですけど。ありがとうございます。いやー、ダルビッシュマグロさん面白いですね、これね。漢字を作るっていうあれか。ラジオじゃなかなか伝わりにくいけど、これは結構伝わりやすかったですね。一番いいのはフィッシュ&チップスかな。これがまたお腹ついてきちゃったっていう感じですが、どうもありがとうございます。続いてメールいただきました。ラジオネーム、スナフ金蔵。あー、もう強烈なのばっかり続くな、これ。タッシーさん、102度目まして。あー、102度目まして。そこまで来た。ね。お一人ぼっち放送、お疲れ様です。お一人ぼっち放送ですよ、本当にね。ありがとうございます。先週の口編ナンバーワン。うん。 口編ナンバーワン先週ね、叶うでしたね。叶うでした。口に十と書く叶う。放送後この叶うという漢字を改めて見ていたら、私の何かが覚醒し、隠れた本来の意味を大発見してしまいました。え、なんで叶う姉妹のあの叶う、口編に十ね、夢が叶う、10回唱えることで叶うぞみたいなお話が先週ありましたよね。ああ、実はこの叶うという口辺の右側にある10という字、これはクロスロードの象形文字ですよね。タッシーさんって十字路ってこと？ブルース好きだね、これは。ブルース好きだよ。ということは叶うの辺の方のこれ口は口ではなく、ロバート・ジョンソンのロですよね。タッシーさんっておんまかいな。なるほど。ロバート・ジョンソンはミシシッピー州にある十字路クロスロードで悪魔と契約し、超人的な歌とギターテクニックを持ったブルースマンになるという望みを文字通り叶えたのです。はあ、なるほど。この叶うという漢字はロバジョンから来ていたんですね。いや違うと思うけどな。ロバジョンのロカスね、ロバジョンのロに十字路のクロスロードと書いて叶う。はあ、素晴らしいね。素晴らしい解釈だね。さらに今回の魚編についても、私はホース覚醒済みの状態なので、パッと見ただけで気づいてしまいました。覚醒中は何が起こるか分かんないですね。だって叶えるっていう字をロバート・ジョンソンが十字路で叶えるって発想はなかなかないですよ。いくらブルース好き、いくらギター好きでもなかなかできる発想じゃないな。すごいな。魚編に占うで鮎と書きますが、はいはい、右側の占うは実はギターの形を表しています。ほんまかいな。そして左側の辺についてはここだけの話、それは魚ではありません。上にあるカタカナのクみたいな文字はワイヤレスアンテナを表し、その下の田んぼの田はギターアンプを表し、その下にある4つの点は床に並べたエフェクターを表しています。そう、この鮎という漢字、表向きは魚の意味で知られていますが、実はエレキギターのライブ用セッティングの象形文字なのです。嘘だろそれ。この漢字が苗字に入っている鮎川誠さんがギタリストになったのもうなずけますね。必然ですね。あ、これは面白いですね。鮎の字は何なんだよ。じゃあ地味編とかにも通用する感じなわけだ。これはあの下の4つの点がエフェクターっていう解釈がすごいですね。田んぼの田がアンプ、じゃあ俺の田代の田はアンプかね。アンプの代わりで田代と書くのかい。なんなんだアンプの代わりっていうのは。いやすごいですね。すごい発想が飛び込んでまいりました。久々のリクエストはシーナ&ザ・ロケッツのレモンティーでお願いしますということで、鮎川誠さんのね、シナロケですよ。レモンティー聞いてみようじゃありませんか。スナフキンゾウさんリクエストどうもありがとうございます。シーナ&ザ・ロケッツのレモンティー。We'll be right back. いですね。レスポールでございますよ。鮎川誠さんのね、シーナ&ザ・ロケッツのレモンティー。私は鮎川誠さんのサイン持ってますよ。ライブハウスでバイトしているこの19歳の時に鮎川誠さんがライブハウス来てくれて、それライブやってくれて、でね、サインその場でいただきまして、普通に漢字で縦書きで鮎川誠って書いてあって、サインしてくださいって言ったら、おええよみたいな感じで、もう気さくにサインしてくださったのを今でも思い出しますけれどもね。鮎川誠生誕69年、あ、そうなんですか。音楽生活50周年記念、シーナ&ロケッツ、史上初の東北ツアーが決まっている、青森、岩手、宮城が決定しているということで、すごいですね。69歳、すごい。音楽生活50周年ということでございましてね、まだまだロックンロールでございますね。レモンティーでございます。ではこれを聞きながらね、次の投稿行ったら CM に行こうかなと思いますよ。ラジオネーム春尾なんだかな、どうも、はい、どうも、ポールマッパだダニー、ポール真っ裸ダニーことタッシーさん、ことじゃねえよ。タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。少年隊の脱がし山くんに似ていると言われる春アッス。あ、そうなんですか。脱がし山のりゆき。12球団の中で魚編に関係しているのは、お、さっき言った通り広島カープなので、タイガースファンとしては悔しいから、虎という字を魚編にくっつけたらシャチホコになってしまい、これじゃあ中日ドラゴンズやないかとツッコミを入れているうちにめんどくさくなってきたので、タコでいいですって。タコでいいです、タコでって、なんだよそれ。タコ一票入りました。つうか、なんでこんなに毎週お願いしてきたのに女編を取り上げてくれなかったんですか。やってくださいよ女編で、やることがございません、やるチャンスがございませんでした。本当にすいませんでした、ご容赦ください。というわけで春尾くんはタコ一票入りました。ありがとうございます。なんでそんな選び方をしてるのか分かりませんけどね。では CM の後、ドドドッと、中学2年生の皆さんのね、投稿を紹介していきたいと思います。まだまだお楽しみに。さあ、だいぶ時間も差して待ってまいりましたね。魚編の漢字ナンバーワンを決めようということでございますが、北海道の中学生、からたくさん今日も投稿いただきました。ありがとうございます。DKD、HKD、でっかい道北海道と、その中学校の2年生の皆さん、ありがとうございます。なんかね、先週俺、路名人の投稿を読み忘れて、読みそびれて、もう路名人のためにあったような口編だったのに、読みそびれちゃってたみたいで、もう大変失礼いたしました。ね、帰ってきた路名人、口編で、何がナンバーワンかって言ったら、それは路だろうということですよ。ね、僧侶の路がいいんじゃないという、投稿したことのない同じクラスの女の子から教えてもらってるんですが、やっぱり自分で考えなきゃと、そのまま投稿して、やっぱり路を選びました。今週は考え、なくてもこれ以外ありません、分かってるだろうということで、今週は思いつかなかったのでパスしますということで、魚編はパス、口編はロということで、やっぱり決まりですね。大変失礼いたしました。もう大事に大事に取っときすぎて読みそびれちゃったような気がする。申し訳ないですね、言い訳かましい、ごめんなさい本当にね。DKD、HKD さんからね、コメント来てます。タッシーさん、フライヤー届きました。あ、北海道フライヤー届きました、よかったです。ただバタバタの家庭訪問習慣で配達時間に帰れないということで、本日手元に届く予定なのでこれからマッハで配りますと、ぜひよろしくお願いしますね。家庭訪問習慣か、忙しいね。今週も大量投稿となりますが、今回はコメントで自分らしさやキャラ感を出そうという目標のもと張り切って生徒さんがやっている、ということでね、放送聞きましたという、家庭訪問やチビノートにコメントがあって、着々と浸透しているということでございまして、やばいなこれは本当にね。さあ、時間があれば今日は生歌を歌えるのかどうかね、微妙でございますが、皆さんの投稿が優先でございますね。たくさんいただきました、ありがとうございます。まずはね、鮮魚の鮮の字、新鮮の鮮、 1,2,3,4,5,6,7 8ついただきました。ラジオネームおにぎり、生きのいいとかの意味もあるようですが、色鮮やかみたいにこのクラスも個性という色鮮やかなクラスにしていきたいからです。なるほどね。木こりのズミ、 食べ物は新鮮さが一番ですね。うん。ガングロコタちゃん、今のクラスが新鮮だからだよーんと。それからキングスライム、新鮮な野菜が食べたいし、クラスがまだ新鮮だからです。なるほど、まだね、一学期始まったばっかりですもんね。うん、新年度ですごいですね。9番レフト丸々、僕は新鮮な野菜が好きだし、体にも良さそうなのでこの感じです。なるほどね。マフテル第2号、魚はあんまり食べないんですけど、鮭は魚の中で一番好きなんです。でも新鮮の鮮にしますと。なるほどね。鮭を選ぼうとしたところこっちにしたと。なるほど。ラジオネームハピネス、私は人見知りなので、もっと、鮮やかな感じで、2年生を過ごしていきたいと思ったからでもですと。なるほどね。それからラジオネーム梅、この漢字の意味には新しい、優れている様などがありました。新鮮の線はやっぱそういう意味なんだね。クラスや部活など新たなメンバーでも仲良くなれるようにしたいです。豆知識、魔線ね、朝という字、魔線という人の名前の人がいるそうで、舞と読むらしい。それは読めないね。新鮮の線でいただきました。ありがとうございます。ラジオネームウルトラマンは、犬というのを魚につけてイカ。はあ、これイカって読むの。私はイカが好きだ。私が地球にやってきた目的はイカを買い占めるためでもあるのだと。ウルトラマンは3分しか活動できないんですが、イカを買い占めたいそうでございます。それから魚編に、この補うというようなこのね字を書いてイルカを選んだのが、お花、お花、お花だよね。歯に H にアクセントなんだよね。水族館でイルカを見ると癒されます。芸を 見せる姿がとても可愛いからです。なるほどね。ありがとうございます。それから桃太郎信者、それからうさおたメロン、このお二人はイワシを選びました。桃太郎信者さんは、イワシは集団でいることが多く、一度決めた方向に進みと続け止まることがないということから、みんなで決めたことに向かって進み続けるというイメージが見えたのでこれにしました。そういうイメージなんだ。単に魚に弱いだ、魚で弱いだけじゃないんだね。ちなみに漢字の由来は、すぐ痛みやすく弱いのと、他の魚に食べられる弱さの2つから来ているそうです。へえ、勉強になるね。うさおたメロンさんは、イワシ、魚編に弱いって書くけど、イワシは群れを作ってみんなで生きることによって、お互いがお互いを助け合って強く生きているからです。はあ、勉強になりますね。ありがとうございます。それからうなぎで1、2、3、3人うなぎ来た。うん。ラジオネーム卒業できない小学8年生それから白米生八つ橋、ドラマル、この3名がうなぎできました。卒業できない小学8年生は、うなぎは5年以上食べていません。最後に食べた時の記憶もありません。でも味はなんとなく覚えています。美味しいタレとのコラボレーション最高ですよね。あー、美味しいうな重食いたいって、俺もだよそれ本当にね。白米生八つ橋さんは、中2の女子なのに渋いかもしれませんが、うなぎの美味しさを知ってしまったんですね。この間はふるさと納税で届いたうなぎを2日連続で夕飯にして食べたので、すごく幸せでした。それはうなハッピーだね。それはうなハッピーだ。ドラマルさんは、私は昨年生まれて初めてうなぎを食べました。お店で食べたのですが、お腹がいっぱいの時に後にうなぎが出てきて、初うなぎに嬉しいはずが、うなぎに苦しめられました。はあ、今度はお腹が空いている時に食べたいです。そんな思い出があって選びました。ありがとうございます。それからカツオを選んだのは、クラスは違えどロドリゲス、サザエさんのカツオくん、すごいと思いませんか。すごいですね。ボールマジで大好きさんは、クジラ、私は身長が低いです。そしてバスケットボールをやっています。クジラのような大きい体だとびくともしない体が欲しい。なるほど。 DJ ラブさんは、おさっき話題に出た魚編に20万のちくわ、漢字を調べていたら出てきました。面白かったのでこれにしたと。なるほどね。それから鮭が 1,2,3,4、プロテスタント、アニメオタクのゲーマー、お嬢、ブラマジガール、面倒なので肉丸くんにしましょう小さい頃から鮭というイメージが強すぎるのでこれにしました。おにぎりは鮭というイメージ。なるほど。お寿司や鮭、いろいろコメントいただきましたが、時間があまりにもありませんので、ちょっと急いでいきたいと思います。今日は生歌無理だな。サメにいただいたのはラジオネームミド、それからサワラ、魚編に春、ラジオネーム七味、 それからあシャチ来ましたね。シャチが南小鳥 33%、 そして寿司が1票来ました。 DKDHKD 、凛としてはハタハタ、なるほどね、それから TPOK100% は、魚辺に付属の符と書いてフナ、織姫、あこれがあるね、ブリ、師匠の師と書いてブリだね、私はブリの刺身が好きだと書いてありますが、ナリキンマン、それからチャンチーさん、1031天才バスケットマン、花椒風月深瀬 21%、ワンス、そしてそれでは皆さんアデューさんは、全員マグロでございまして、 1,2,3,4,5,6 人がマグロ来ましたね、それでは皆さんアデューさんは、初投稿、ね、ありがとうございます。元3組でもない本日デビュー、マグロが好きだからということでありがとうございます。そして、ロサン人のロ魚冠、僕はまだまだ愚かであるからこれにしました。へえ、ロジンのロね、はいはいはい。それから、文章、あ、分けると書いてやっちゃった大将さんはエビ、はあ、グーって調べた時になぜか一番最初に出てきた。それから天丼二丁、ドヤ顔親父、このお二人は魚辺に飛ぶと書いて、これ常用漢字じゃないのにね、飛び魚、はあ、なるほどね、魚辺に飛ぶ、トビウオは他の魚と違って海から出て空を飛ぶのでこれにしました。なるほど。そして身長が10センチ伸びたハムスター、サバ、フィッシュ辺にブルーね、寿司で食べるのも好きだし釣れた時に嬉しかった、サバ釣ったことある、すごいですね、ありがとうございました。以上猛ダッシュでやりまして CM 中に集計します、リクエストタイムをお届けしました。多分今日は生歌無理かと思いますけれどもね、一旦とりあえず CM を挟まさせていただきたいと思います。いや、ということでございましてね、残り時間ございませんので今日は生歌をお休みさせていただいてですね、魚編の漢字ナンバーワンの集計結果でございますが、なんと驚いたことに、新鮮の鮮、フレッシュのね、魚編に羊と書くこの新鮮の鮮が9票、そして同数でマグロも9票ということで、新鮮なマグロに決定いたしました。すごいですね、海を信じて叶う新鮮なマグロ、素晴らしいな、マグロ好きにはたまんない結果に なったね。いやー、これは嬉しいもんでございまして、ね、同票数になるとは思いもよりませんでしたが、新鮮の線、そしてマグロが、ナンバーワンと優勝ということでございました。ありがとうございました。皆さん、今日は一人の放送で4時間お届けしましたが、こんなにたくさんの皆さんから投稿いただけてですね、もうあの勇気100倍というか、エネルギー満々でですね、今日はお届けできたような気がしますよ。新企画もやったりとかしてですね、またそして今ね、バックで流れているのは花よ飛べ飛べのカラオケでございまして、オープニングにもかけたもんだから、また今から4時間始めなきゃいけないのかという錯覚に陥ったりとかするわけでございますがね、ということで、今日も4時間お聞きいただきまして本当にありがとうございました。私もね、体力の限界を目指してですね、一人で4時間なんとかお送りすることができました。最後まで聞いてくださって感謝しております。来週からいよいよ5月になりますが、5月第1金曜日は森律子がパートナー、そして毎年5月にお送りしているのはトワキンの常連のリスナーの皆さんであればお分かりかと思います。来週のファックステーマはこのテーマをトワキンでやってほしいということで、皆さんがリクエストのタイムのファックステーマを決める出番でございます。毎年たくさんのテーマが寄せられて、それを実際にこのトワキンで採用いたします。ここを過去3年間どんなテーマが採用されてきたかはまた掲示板などで発表するといたしましてですね、こんなテーマでトワキンやってほしいという、こんなファックステーマでトワキンやってほしいというね、皆さんのご要望に、答えて採用頑張ろうと思いますので、ぜひぜひ皆さん果敢に挑戦してくださいね。楽しいテーマ、どんなのが寄せられるのか楽しみでしょうがありません。お待ちしております。はい、そんな感じで今日も4時間お届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767金曜日プレミアム。お相手は私、エキサイティングボーカリスト、歌い人語ることたしたしのでお送りいたしました。今日は第863回でございました。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。良いゴールデンウィークをお過ごしください。バイバーイ。